2009年新春対談。テーマ、古市古墳群。モズ古墳群とともに世界遺産を目指して。出席者、財団法人大阪府文化財センター理事長水野正義、大阪府立地活飛鳥博物館館長白石太一郎、大阪大学副学長武田幸子、市議会議長林義和、市長北川嗣夫。市長、この度は新春対談にご出席いただきましてありがとうございます。さて、昨年9月、我々の町にある古市古墳群が様々な課題がありますものの、文化庁において世界文化遺産暫定一覧表への記載が妥当と評価されるなど、世界遺産登録に向けていよいよ動き出しました。本市は町のどこにいても周りを見渡すと巨大な古墳が目に入ってきます。他の土地では味わえないものを持っています。私たちの町羽曳野市を見直し、またこの貴重な歴史資産と共存した町づくりを推進するため、さまざまな観点から皆様の貴重なご意見をお伺いしたくて今回の対談をお願いしました。折しも本年1月、本市は市政50周年を迎えます。これを契機として市民の皆様にも改めて古市古墳群を見つめ直してほしいと思っています。議長、羽曳野市には古市古墳群のほかにも数多くの歴史遺産があって町の特色になっています。平成4年には約2万年前の羽曳野市最古の遺跡水長園遺跡が発掘されて大きなニュースになりました。私も石器の材料になった二条山のサヌカイトという石で試しに紙を切ってみたところ、鋭い切れ味でびっくりしたことを覚えています。市役所の近くには応神天皇陵古墳、自宅の近くにも有略天皇陵古墳があり、高橋駅の北のロータリーには古市大溝をイメージしたイルミネーションが輝いていて町の風景になっています。考古学者にとっての古市古墳群。水野、私は考古学に興味を持ち始めた昭和25年頃、高校2年生でしたが、高校から自転車を走らせて古市古墳群を回りました。眺めても古墳そのものが見えにくいモズ古墳群の仁徳天皇陵古墳とは違い、間近に古墳や堀を見ることができる応神天皇陵古墳の巨大さ迫る力強さには感激しました。陵墓館の方の親切も嬉しかったですね。その後の私の人生はずっと古市古墳群とつながり続けています。白石、古市古墳群の中で古代の大王の墓、あるいはその可能性がある大型の古墳として、まず初めに作られたのは藤井寺氏の都道城山古墳で、今から1600年ほど前、4世紀の後半のことです。5世紀には古墳築造のピークを迎え、応神天皇陵古墳や白鳥陵古墳などが次々に姿を現します。その後の6世紀の前半までおよそ150年にわたって巨大な前方後円墳がほぼ継続して作られ続けています。一方、モズ古墳群は5世紀の前半に巨大古墳の築造が始まりますが、5世紀後半には終わっています。武田、5世紀というと中国の歴史書に名前が記されている倭の呉の時代ですね。私の専門は衣服の歴史の研究ですので、古事記の中にある和の五王の一人、武、すなわち有略天皇が従者に赤い紐をつけた青ずりの衣服を与え、葛城山へ登ったところ、葛城の一言主の大御神に出会い、恐れかしこまって従者が着ていた衣服を脱がせて神に献上したという不思議な物語に関心を持っています。古事記の記事を読むと、有略天皇の陵墓も古市古墳群の中のどこかにあるということになりますね。議長、有略天皇陵というのは私が住む島泉、 城南の森総合センターのすぐ北にあります。子供の頃には森や池がある三朝木の周辺は自然の宝庫で、昆虫採取や木登りなどをする格好の遊び場でした。三朝木の暗い森や木の上から眺めた通天閣の姿は今も目に焼き付いています。水野、雄略の領母については現在雄略天皇陵とされている以外に、枝賀野省の河内大塚山古墳や藤井寺市の秀愛天皇陵も可能性があるとされています。
市長、河内大塚山古墳というのは羽曳野市と隣の松原市とのちょうど境界にあり、以前母に聞いた話では、昔はこの中に村があって、そこに住民が住んでいたそうです。ところが昭和2年頃になって、大変立派な古墳なので陵墓かもしれないということで参考地に指定され、そのため外に移り住んだということです。白石、5世紀の前半から中頃までは巨大な前方後円墳は岡山県や群馬県などでも作られていますが、後半になると近畿地方以外ではほとんど作られなくなります。河内大塚山古墳は埴輪を使うことをやめた6世紀以降に作られた可能性があり、新しすぎます。そうなると現在の秀愛天皇陵古墳が有力な候補になります。これからも詳しい研究が必要ですね。水野、江戸時代から今日まで調査や研究が続けられていますが、どの古墳に何天皇が葬られておられるのかは、学問的に確証することは大変難しいことです。いずれにしても、古代の天皇陵や皇后、皇嗣の陵墓が古市古墳群に数多くあることは間違いありません。白石、応神天皇陵に対する近田八幡の祭りは、少なくとも平安時代の中頃まで遡るようです。この古墳が天皇の御捧ぎであるという言い伝えがその頃まで受け継がれていた可能性は大きいと思います。だとすれば応神陵は疑いがないということになります。市長、近田八幡宮では毎年9月15日の夜に御祭神を御輿に乗せて御捧ぎの際までお移しするお渡りの儀式が行われています。松明を掲げた幻想的なお祭りで、本当に長い間守り続けられているのですね。古墳の堀と水鳥。白石、江戸時代には古墳の堀の水は農業用水として利用されていました。水不足にならないよう少しでも貯水量を多くするため、時には土を盛って包みのかさ上げをしていることも見受けられます。古墳が作られた当初からそのような役割があったという説もありますが、農業用水の利用がどこまで時代を遡るのかということはとても難しい問題です。議長、現在水は水利組合で管理して利用されることが多く、都市化によって田畑は減少していますが、今も地域との深いつながりが保たれています。最近ではたくさんの水鳥がやってきて市民の目を楽しませています。水野、水鳥といえば応神天皇陵古墳の堀からは水鳥、大白鳥を表した埴輪が十数体も発見されていますね。本当に美しい造形です。白石、古事記日本書紀の伝説では、伊勢の野保で亡くなった大和尊尊は白鳥に姿を変えて大和の琴引の腹を経て古市に飛んできたことになっています。最後に白鳥陵が営まれた場所が古市ということは、そこが大王やその一族のふるさとであることを暗示しているのかもしれません。